休憩前に引き続き会議を開きます。次に産業建設、常任委員会を代表いたしまして質問順3-1番高橋和夫議員に代表質問を許します。高橋和夫議員。
はい、1番高橋です。
1番高橋和夫議員に、1回目の質問を許します。
はい、1番高橋和夫です。産業建設常任委員会の、代表質問をさせていただきます。初めての代表質問でございまして、お聞き苦しい点、また緊張して、おりますがどうぞよろしくお願い申し上げます。今回は12の質問をさせていただきます。まず予算編成であります。観光費で町観光協会の宣伝業務補助金2900万円増とありますが、その増額の根拠を分かりやすく教えていただきます。分かりやすく教えてください。そして次に観光と商工業の振興です。小説雪国にちなんだ雪国文学散歩道は現在の状況でどう整備していくのか、また残雪の中での花や新緑、山菜などをテーマとありますが、具体的な取り組み方法、また時期はどうなんでしょうか。ワールドカップを苗場に誘致することについては情報がないとその判断に非常に困ります。町としてどのようなことが必要か、町の対応はどうなのかを教えてください。魚沼氷湯沢というブランドはこれまでに見たことがなく、また初めての印象でございます。これはどういったことなのか、その意味、その具体的な内容をお聞かせ願いたいと思っております。続きまして雪国観光圏の推進でございます。一般社団法人雪国観光圏と一般社団法人湯沢町観光協会は二元化していて、一般の町民には少し分かりづらいんではないかというふうに思っております。この辺をどのように考えているのか、どうぞお聞かせください。続いてフジロックの森プロジェクトについてでございます。ボードウォーク整備への支援とありますが、その具体的な方法はどのようなものなのでしょうか。農林業の振興でございます。耕作放棄地の解消とありますが、湯沢町には耕作放棄地が多くあります。どのようなところを中心にした政策と考えているんでしょうか。日本型直接支払い制度の実施とは具体的にどんなことなんでしょうか。6次産業の評価がよくわかりません。詳しく説明をお聞かせください。続いて鳥獣被害防止対策についてお伺いさせていただきます。鳥獣被害防止対策は平場とこの山岳地帯の湯沢町では、違います。豪雪地帯用の対策が取られているのかどうかをお聞かせて、ください。次に道路、橋梁、河川の維持整備についてでございます。湯沢町には川などの水辺が大切であります。それをなぜ利用していないのか。水路、小河川の維持設備を適切に実施するとありますが、そのような水辺とどのように関連づけていくのか、お考えをお聞かせください。駐車場整備についてお伺いさせてください。滝の沢駐車場は完成後どのくらいの車が止められるんでしょうか。予算が多額のようでしたけれども、消雪設備ができているんでしょうか。そういったようなことをお聞かせください。 木造住宅耐震診断、改修の充実についてでございます。今回は応募がないという説明でありましたが、これからどのような形でですね、PR をしていくのか、この辺の考えもお聞かせください。除雪体制の強化、充実についてでございます。消雪パイプと機械除雪を主体とありますが、融雪口の整備が進まないところへの対策はどのようにするのか、これもお聞かせください。三俣地区の地域振興策でございます。清津川護岸整備事業については事業の進展が進んでないようであります。一体その原因は何でしょうか。将来的にどのように展開していくのかお聞かせください。最後に定住交流促進事業でございます。現在フリーペーパーの、ビータ、ひまわりさんが出しているビータにですね、この内容を載せているわけですけれども、その効果があまりわからないように思います。どのように配布をしているのか、そしてその効果についてはどのように分析しているかをお聞かせください。以上です。
1番高橋岩尾議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは産業建設常任会を代表しての高橋岩尾議員の代表質問にお答えをいたします。最初に予算編成についてでございます。平成25年度の町観光協会への観光宣伝費の補助金は当初予算で3600万、6月の2号補正で2000万円を増額し5600万円となっていますが、平成26年度予算からは町観光協会が計画的な町づくりができるよう当初予算の段階から平成25年度当初予算より2900万円を増額して6500万円を計上いたしました。実質的には平成25年度補正額も含めた総額との比較で1300万円の増額となっています。2900万円の増額根拠は25年度の補助金をベースに4月から6月に行われる新潟春のディストネーションキャンペーンと2015年の春の北陸新幹線が金沢まで開通しますので、その対応と対策のために上積みをしたものであります。次に小説雪国にちなんだ雪国文学散歩道についてでございますが、雪国文学散歩道は平成9年小説雪国観光60周年を記念して雪国ルートマップ小説雪国の中で登場する園の場所の案内看板と標柱の設置を行い、その場所を紹介する雪国ルートマップを作成しました。今回は2014年の新潟春のデストネーションキャンペーンに合わせ歩くコースとして平成9年同様スキー場湯坂高半旧玄関跡諏訪社大杉と恋語りの石下宿雪国の日眉倉笹の道信号所トンネルに劣化陳腐した標柱や案内看板の再整備を行うとともに裏山を新たに加え標柱も設置しました。雪国文学散歩道の順路が分かるように会議の案内道標も設置いたします。次に残雪の中の春の新緑山菜をテーマとした取り組みですが、残雪の中の花や新緑山菜などはデストネーションキャンペーンのテーマになっており、町内のそれぞれの観光施設等の皆さんがそれを活用し JR 等と連携し旅行商品ができていますので、町観光協会が補助金を使った受け入れ環境の整備、受け地イベントや受け地案内マップをしてお客様の満足度向上を目指すことであります。次にワールドカップ内場の開催についての情報のことでございますが、1月17日に全日本のスキー連盟から2016年2月14、15 の男子ワールドカップ式の回転大回転への立候補の要請を受けたわけでございます。先日町の議会との懇談会の中でもお話をさせていただきましたが、今まで全日本スキー連盟からワールドカップの大会についての説明は2度受けておりますが、資料の提供がないため関係団体への説明に今のところ苦慮しているところでございます。現在その提出を求めております。近々大会の概要規模収支計画を提出していただく手はずとなっています。資料等が入り次第にご報告をいたします。開催地として必要となることについては今後具体化してくると思いますが、まず大会が盛り上がるような受け入れ体制づくりや大会の開催準備から当日までの大会運営の協力が必要になると思います。当初要請を受けたときに理事からこれまでは会場地にお任せだったが、これからは SAJ 全日本スキー連盟が中に入って共に開催するとの発言を受けておりますので、どこまでが湯沢町として必要な事務になるのかはこれからになりますが、適当な時期に専任の事務局員の配置というものが必要になってくると考えています。いずれにしてもいい関係づくりを作っていく中でもう進めていきたい、このように思っているところでございます。次に魚沼氷ユーザーというブランドについてでございます。魚沼氷という言葉は北越セップの中に使われており、西二軍の地域全体を意味しています。したがいまして魚沼氷とは北南中の三魚沼地区で構成している雪国観光圏駅内にある湯沢という意味であります。一方湯沢のブランドとは競合する他の地域に真似のできない地域の歴史や文化に裏打ちされた湯沢だけの独自の魅力づくり、地域の人たちのおもてなしによる信用力の向上、プロモーションに頼らない知名度の確立を行うことで顧客満足度の高い観光地の街づくりだというふうに考えているところでございます。一般社団法人雪国観光圏と観光協会のことについてでございます。雪国観光圏事業は平成20年10月観光圏整備法に基づく観光圏として全国で初めて認定されました。平成24年12月には観光圏整備法の基本方針が変更され、新観光圏として6地域がブランド観光圏準備地域に認定され、一般社団法人雪国観光圏もその認定を受けました。一般社団法人雪国観光圏は観光地域づくりマネージャーを中心に実施する観光地域ブランド事業を実施し、雪国観光圏駅のブランド観光地認定を目指して活動する観光地づくりプラットフォームでございます。一方、一般社団法人湯沢町観光協会は湯沢町全体の観光の街づくりを行うための組織ですので、当然その事業の内容は二元化をしているわけでございます。湯沢町観光協会、湯沢町観光振興計画は雪国観光圏の事業も考慮し策定したものですので、湯沢町観光協会も雪国観光圏も観光振興計画に沿って事業を行っていますので、進むべき方向はぶれているわけではありません。新年度から雪国観光圏推進協議会の事務局に事務局員を置いて、雪国観光圏推進協議会と一般社団法人雪国観光圏の事務を統括することにいたしております。今後は湯沢町観光協会が行う事業と雪国観光圏が行う事業の連絡調整を行い、統一的な事業展開ができるものは一体となって観光のまちづくりを推進をいたします。フジロックの森プロジェクトについてでございます。フジロックの森プロジェクトの大きな日本柱として森エリアの整備と間伐材利用の促進があります。森エリアの整備の一つとしてボードウォークの整備改修などを主に地元で作る実行委員会のメンバーが実施しています。町としても 元気な観光地づくり補助金で財政面を支援したり、実行委員会のアドバイザーとして各種会議や打ち合わせに参加しています。農林業の振興について、耕作放棄地についてでございます。山間地に近い畑などは、湯沢町においても例外なく耕作放棄地が徐々に増えているところです。今回、国が打ち出した施策の対象は、農用地内の耕作放棄地を集中的に解消しようというもので、当庁では芝原と戸沢が該当になります。国の事業に該当すれば、町としても耕作放棄地解消へ向けて積極的に働きかけていきたいと考えております。次に、日本型直接支払い制度についてであります。日本型直接支払いとは、いくつかの交付金の制度をまとめて呼称していますが、新年度から新たに始まる制度は多面的機能支払いというもので、農地が持つ水源関与、景観、国土、保全などの様々な機能を十分に発揮するために、適切な保全管理に取り組む地域に対して交付金を支払うものです。土砂上げや草刈りなどの日当やお茶代、草刈り場の消耗品代などのほか、軽微な修繕や植栽活動になどもできるだけ地域で行っていただき、その費用と農業施設の長寿命化に取り組む費用を公益活動組織に交付金を支払う制度でございます。次に、6次産業の評価がはということでございますが、農林水産省では雇用と所得を確保し、若者や子どもも集落に定住できる社会を構築するため、農林漁業生産と加工販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進するなど、農村、除村の6次産業化を推進しています。とあります。それに加えて、湯沢町では観光産業と結びつくことによって、農業者の所得のアップ、魅力ある観光地づくりの双方が進んでいくと考えています。長寿被害防止対策についてでございます。長寿害に対する被害については、日本全国に広がっており、様々な取り組みがなされているところです。新潟県内でも、湯沢の中でも一つとして全く同じ条件のところはありません。それぞれの地域に応じた対策が必要と考えています。どういった対策を取れば、その地域に有効なのかを、昨年度からモデル地区として名乗りを上げていただいた滝の又集落で、地区の皆様とアドバイザーの長岡技術科学大学山本助教授と一緒に話し合いをしてまいりました。来年度は実際に林の整備などの対策に入ります。平場用の対策、豪雪地用の対策などという括りではなく、その地域ごとの特性に合った地域住民も合意の上での対策を地域住民が主体となって進めていくことが、先進地や成功例を見ても長寿害被害防止につながっていくと考えます。次に、道路橋梁河川の維持整備についてであります。道路橋梁河川の維持整備におきましては、水路や小河川の維持整備を適切に実施してまいりますと申し上げたことにつきましては、新潟県管理の一級河川以外の町内に流れている水路で管理者が決まっている都市、下水路や雨水の幹線、農業用水路等以外の小水路、青線を含む維持管理や老朽化した箇所の改修を行うことを申し上げたところでございます。ご質問の川と水辺についてはここで関連付けてありませんが、湯沢町には魚野川、清津川、またその支線である河川が21ございます。過去の事業では公園事業で魚野川の穴沢河川公園緑地を整備し、滝沢川では新潟県に要望し、砂防事業で巨大巨石積み護岸と遊歩道の整備をしていただきました。また大源田川も 浸水護岸を作っていただいております。今後につきましては国土交通省や新潟県における河川改修事業の計画時に水辺に親しめる設計をお願いしていくとともに、湯沢町管理の小河川につきましては町内要望等に耳を傾け検討してまいりたいと思います。次に滝沢駐車場について、駐車場整備のことについてでございます。湯山荘を解体した後の駐車場の駐車台数は普通車で約80台を見込んでおります。現在第一駐車場の駐車台数は中型6台、普通車49台、第二駐車場は大型3台、中型25台、普通車43台となっております。整備後は大型中型普通車を合わせ206台となる予定です。予算については解体の費用がかかるからでございます。また消雪パイプにつきましては水がない地域であり、今年度繰り越しで掘削する井戸の水量を見て検討させていただきます。木造住宅耐震診断についてでございます。広報ユーザーとホームページで PR してまいりましたが、今後も周知の方法については町内回覧をするなど検討して実施してまいります。除雪体制の強化実現についてです。湯沢町では流雪溝の整備を行っておりません。整備していない理由は昔からの地域での水の使い方などがあったり、組合があったり、近隣同士などで様々な要素があり、水の量や流れるルートの変更など広域な範囲で同意が必要になることによるものです。また水が不足している地域においては水の確保も必要になりますし、ポンプで汲み上げるには当節時間等の約束ごとも必要になります。今後は町内要望等が出てきましたら地域として検討してまいります。次に三俣地区の地域振興についてでございます。清津川護岸整備につきましては国土交通省において平成22年度から実施設計に着手し、平成23年度に事業化されて測量と物件調査をしてきました。また25年度より一部道の駅三俣の第二駐車場に隣接する護岸と八木沢地内右岸側の護岸工事に着手しております。事業が停滞しているのは大島橋上流部の地権者との間で一部用地に関して未解決の問題があることと、その方の事情により協会立ち会いができず用地測量を実施できないことが主な理由です。現在国土交通省と町で解決を図るべく交渉を継続しておりますので、これらの問題が解決すれば事業は進展すると思います。町としましては今年度から一部工事に着手していますので、事業がさらに進展するよう国土交通省に働きかけを行うとともに、計画図の通り事業を展開するよう国土交通省、北陸地方整備局、新潟県土木部、南魚沼地域振興局、湯沢町の4社で構成する湯沢町三俣地区地域振興整備検討会で要請してまいります。次にフリーペーパービタの件でございます。ビタは A4 サイズのオールカラーで48ページから88ページで中閉じの無料のクーポン付きの機関紙となっています。春と秋は22,000部、夏と冬は28,000部で年間100,000部を発行していますが、町単独で発行していたときは春が8,000部、夏が15,000部、秋が14,000部、冬が8,000部、年間で45,000部でした。配布方法は越後湯沢湧港内にラックを置き年間を通し配布しているほか、 湯沢みなかみ南魚沼市の宿泊施設フロント、広告掲載店、ガソリンスタンド、コンビニ、まあ、配布可能なところのみでございますが、スーパーの他に公共施設等で配布しています。したがってただ配るのではなく、ビタを読みたいと思った人が読むということになり、しっかり読んでもらえることと、この地域に着地した人たちの必要とする情報なので、すぐに捨てられずに何人もの人が読みますので、効果は非常にあると思っています。また、ユーザーグラス単独で発行していたときは、200万円の制作費がかかっていましたが、現在は84万円で、発行部数は倍以上多くなっています。さらに、不動産会社の担当職員と役場の担当職員が協力して制作発行するので、記事取材や文章の構成等が少なくなり、町の負担が減っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。1番、高橋雄議員、2回目の質問を許します。
はい。ありがとうございました。それでは、2回目の質問を、7項目で質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、予算編成のことでございます。増額して、いただきまして、私は非常に心強いし、また観光協会の皆さんは喜んでるんではないかというふうに思います。しかし、付け加えさせていただくんであれば、私は前回の一般質問でもさせていただきましたが、観光施設は、温泉施設があるところにおいては、入湯税という形で目的税を支払っているわけでございます。毎年一般予算とそして補正予算という形で予算編成をしている中で観光協会側の声を聞くと、どうも初めから当初予算からきちっとした額があると分かりやすいという話も聞いております。そんなことからできれば観光費は当初予算においてはいわゆる対前年の入湯税額を根拠として、そして補助その後の補正というものに関してはあまり行わない、こういうような考え方に今後できないものなのかをご検討いただきたいというのが一つ目の質問でございます。二つ目の質問であります。ワールドカップのことについて質問させていただきます。町長の強いリーダーシップでワールドカップを前場に誘致したいと非常に心強いお話をいただいた中で、また施政方針の中に書いてある中で一つ確認をさせていただきたいのですが、この誘致開催に向けて、まあ、先ほども話がありましたが、なかなか調査しづらい中ではありますけれども、町長だけの強い気持ちではなく、少なくとも課長級以上の執行部の皆さんの理解を得て、町行政執行部との意思を決定してこの施政方針に載せたというふうに理解してよいのでしょうか。三つ目の質問をさせていただきます。雪国観光圏の事務局体制でございますが、先ほど町長から説明があった通り、今度雪国観光圏の推進協議会の事務局に専任事務局員が入るということで非常にありがたく思っているわけです。しかしその前になりますけれども、私が知るに国が観光圏事業の中で一般社団法人をまず作ってくださいという話があったときに、 一度、雪国、一般社団法人雪国観光圏の事務局を、湯沢町観光協会内に作れないものなのかということを、ことがあったそうです。しかし、湯沢町観光協会には断られ、結果、湯沢温泉観光協会内に一般社団法人雪国観光圏の事務局を持ってきたというふうに聞いております。この辺が非常に分かりづらくなっていたんだろうなぁというふうに思うわけです。しかし、今回、町長の先ほどの答弁の中でありました通り、行政を束ねる雪国観光圏推進協議会が、専任事務が湯沢町に置かれるということでありますので、今後、この仕組みをしっかりと運営を見守って、また運営を司っていただきたいと思いますが、これについて、その思いをまた一言お聞かせください。次の質問でございます。鳥獣被害対策についてでございます。平場と湯沢町ではという概念ではなく、地域ごとへの対策が必要であり、これが講じられる必要があるということでございました。現在、湯沢においてもう少し具体的にどんな鳥獣の今被害があって、どのぐらいの被害額があるのか分かればお聞かせ願います。分かる範囲で結構でございます。また、私が知っている限り、最近では鹿も、カモシカではなくて、いわゆる鹿も、越境していると言いましょうか、こちらに来ているという話も聞いています。鹿には、山ビルがついて、山ビルがつくと、非常に山菜採りなんかをすると、山ビル被害が大変だという話を群馬側の方はよく聞いています。もし、これらの対策について考えていられるようでしたら、この辺のこともお聞かせください。続いて、道路、橋梁、河川整備維持についてでございます。湯沢には先ほど申し上げて、町長の答弁にもありました通り、魚野川、清津川、本当に川とともに湯沢が、あると言っても過言ではないと思っています。そんな中で、今までは、そうではなかったとしても今後ぜひ自分たちが川遊びができたようにまた川遊びで育ったようになるべくやってるとは思いますが自然に近い川の維持整備をやっていただきたい。私が知る限り万太郎沢においてはものすごい工事をしているわけですが本当にあそこまでの工事が必要なのかどうか、そんなこともよく町民の方から声を聞きます。念には念をということではありますが、過去、どのぐらい前にそんな被害があったのかわかりませんが、こういったこともよく検証していただきながら、ぜひ安心安全で川遊びもできる将来の子供たちに資産を残せるような川としての護岸整備をお願いしたいと思います。最後に、定住交流促進事業についてお聞かせください。ビータの件に関しましては、非常によくわかりまして、10万部の配布ということで、以前よりも倍以上の配布があるということでありますので、数からしても、その効果はあるんではないでしょうか。しかし、定住交流促進事業という名前がついておりますので、今後、新たに マンション等に住まれる方々との交流をどのように展開していきたいのか、わかる範囲で町長の思いでも結構ですが、お聞かせください。以上、7点を質問させていただきます。あ、ごめんなさい、6つでした。
6点。
あ、6点ですね。はい。
はい、1番、高橋洋議員の、2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の2回目の質問についてお答えをいたします。最初にこの観光協会の予算のことについてでございますが、今ほど1回目の答弁でもさせていただきましたけれども、観光協会の方からもいわゆるその当初予算、次の補正予算ということではなくて、年間を通して事業をやっていく上できちんとした予算付けをお願いできないかということが言われておりました。議会でも私もまあ議員を経験しておりましたが、議員の中からもですね、議会議員であったとき、やはりそういうような声も上がっていたところでございます。したがってそのことを加味して、その補正予算というのは、例えば地震があったり、何かこの度のようなその2月8日14日の大雪でお客様が減ったというようなことを含めて対応していくというのが、まあ補正予算の考え方だということから、この度のこの補正になったわけです。合わせてこの1300万円の増額については北陸への その新幹線27年の3月ということやですね、さまざまな事柄を含める中で、観光の街ユーザーこれをアピールしていく。まあ、アピールするだけではダメで、やはり魅力度というものを高めていかなければダメなわけですけれども、そういう意味合いの中で、観光予算を作ってきたところでございます。ご質問は、入湯税についてのことでございますけれども、入湯税の、に合わせて、それを加味した上で、まあ、投資予算に反映をできないかと、こういうことだと思うんですけれども、このことについては12月の議会でもお話ししたとおり、入湯税については、おおむね、その目的税ということで、観光や、あるいは消防や、もう主に観光でございますけれども、その割合の中で、使われているというふうに認識をしておりますので、今後についても、この入湯税は入湯税として町に入ってくるわけですけれども、それらのことも踏まえる中で、観光地ユーザーとして対応を予算の中で行っていきたいと、こう思っております。次に、ワールドカップのことでございます。ワールドカップは、私はこの観光の町ユーザー、地域活性、地域経済の再生ということを含める中で、一つの起爆剤、町を一つに一本にまとめていく上のそのものにならないかと、こういう強い思いを持っております。そこでご質問は、その課長級が理解をしていないのではないかと、こういうようなことですけれども、そのようなものはいないと思っております。もしですね、この町長が今やろうと政策の中でそういうものがいればですね、やろうとしている中で、そういうものはいないと思いますし、きちんとした説明をしてきたところでございます。その不安というようなものをね、こういう場で与えるというようなものがいれば、それは問題だと思っています。やはり町がこのいわゆる、民選で選ばれて、その中でこの町をこのように変えていきたい、このようにしていきたいという、その思いを持って、やはり、政策を作り上げているわけですので、笑われているようじゃ困りますよ。と、私は思っています。したがって、担当や、あるいはそれらの者が、これに理解をしていないというようなことはないと思うし、上が言ったからやるというようなことではなくて、みんなでやり上げていくということは大事なんだ、こういうふうに思っているところでございます。次に、観光圏の事務局の体制についてでございますが、今回事務局体制強化と図ると こういう意味合いの中、こういうことから、まあ、500万円の事務費、の予算を計上したところでございますが、このことについても、1月9日の、まあ、水上町をはじめて、新潟県内各7市町村のを訪ねて、首長会議を行う中で、その雪国観光券をこれを今までと違う形の中できちんとやはり互いに連携協調し合う中で進めていく、その中にあっては事務局体制というものを強化をしていただかなければならない。約倍額になりましたね。250万から500万になったと思います。それらの中で、応分の負担というものを各7市町村の方々にお願いをしてきたところでございます。ですので先ほど、事務局の体制について、観光協会にお願いしたけれども温泉観光協会になったというようなことは私は承知しておりませんが、今後についてはですね、その町の観光協会もこのいわゆる、観光圏事業の中での観光圏推進戦略協議会というものを、まあ、作っているわけでございますので、その中で共にやはりそれぞれの持ち場というものを思う中ですね、湯沢町の発展の中で、まあ、進めていきたい、行ってもらいたいと、まあ、こういうふうに思っています。次にこの鳥獣被害の対策についてでございますが、26年度は400万円の予算を計上したところでございます。その中で、県からも300万円の助成をいただくわけでございますが、今ほどお話があったですね、今畑に、例えば旭原や滝の又や、まあ、私どもの町の住んでいるこの長里松川千代地区も含めてですけれども、年寄りの方々が今残っている方々が畑を作っていますけれども、猿いやですね、様々なそういう害にあっておりますので、これらについてもきちんと、まあ、やはりその対応策を進めていきたい、県もですね協力しますよということで、様々な新たな対策、また合わせてこの山本さんという長岡技術科学大学の方からただ取るだけではなくて鑑賞隊を設けるとか様々なやり方がありますということを今学習をしているところです。まあ、ただせっかくの代表の質問でございますので、この鹿のことや山昼のこと等についてもですね、その対策、今まで行われている対策について担当課の課長の方から答弁を話補足をさせます。次に道路の整備についてでございます。川遊びができる、今本当に観光地ユーザーにですね、魚の川やですね、さまざまな 川のところに小さな子どもたちが来ております。幼稚園児、そういう人たちがたくさんおりますので、お話があるようにですね、自然に近い、まあ、今自然に近いやり方をやっていると思いますよ。床固め症候群というのが、あの、魚の川のところで工事がもう終わりましたけれども、ああいう護岸整備についても、今までの画一的なやり方とは違うやり方をやっております。そういう中ですね、この万太郎での砂防っていうのは、その、何十年とか何百年に一回起きるか起きないかわからない、そんなのにお金をかけて大丈夫なのかとこういうふうに言ってるんだけれども、砂防事業があって、今のユーザーのこの安全対策というのは取られてるんですよ。だからもしですよ、雨がダーッと降ってきたときに、その砂防インテや、そういうものがなければ、即座にその子供たちが逃げるというようなこともできないし、今から50年前の、あそこの、この魚の川周辺の流域のものと、今現在の流域のものを見ていただくと、わかると思いますけれども、本当にね、やはりその万が一の、その防災、災害に備えるということは大事なことなので、そのことを含めた上でね、その自然の中で子どもたちが遊んで訪れた人たちや町に子どもたちが遊ぶことのできるそういう水辺というものは作っていかなきゃならない、こう思っています。ぜひですね、そのいわゆるその砂防事業等々については 多くの町民の皆様から安全安心な町づくりという観点でこのことは必要なんだということを議員の方々からもお話をいただきたい、このように思っております。次に定住促進のことですけれども、まあ、ビタが、まあ、今までの、まあ、費用対効果を含めて何よりもですね、やはり湯沢に来た人たちがこれを見る、持って歩くというようなこともこう私、いろいろな観光客の方々と接して見ておりますし、おります。そういう中で、まあ、今後、まあ、マンションとの交流ということをどのように考えていくかと、こういうことなんですけれども、まあ、日域居住ということで湯沢暮らしということが多分まあ、始まったんだと、まあ、私も議員をしてましたのでそのようにまあ説明がされているところだと思います。今後についてもですね、これらのいわゆる情報発信というものを行う中でさらなるこのやはり地域居住というようなものの促進であるとか、このマンションの方々との交流というものは今800何十人になっています。だからこれらのことも含めてですね、やはり交流を深めていきたいと思いますし、その手立てというものをこれからまた考えてまいりたい、このように思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。次に産業観光課長に補足説明を許します。はい、岸野課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。ただいまの町長の答弁に対し補足説明を申し上げます。まず被害額ということでございますが、この鳥獣の被害というのは非常につかみづらくてですね、どこでどういう被害があるかというのはなかなかこちらの方には情報として入ってきません。従いまして、被害額がいくらかというのはちょっと私どもの方では把握をしておりません。それから鹿の対策ということでございます。鹿につきましては確かに最近非常に多くなっているという話を聞いておりますし、実際に鹿の捕獲も相当行われているようでございます。で、鹿の、まあ、この鹿が入ってくると非常に、まあ、山が荒れたり畑を荒らすということで私どもの方も非常に心配をしております。で、鹿の駆除につきましては夏場ではなかなか対策が取れない、山の中に入ってしまうと鹿がどうしても見えないということで、今冬場のこの時期にですね、駆除の許可を出しましてですね、領域課の皆さんに打っていただいているというのが今現状でございます。ただ領域課の方もですね、最近非常に数が減っているというような状況でありますので、今後につきましてはまたその辺も十分に考慮した中で考えていかなければならないのかなというふうに思っております。以上でございます。
岸野産業観光課長の説明が終わりました。それでは1番高橋和夫議員に3回目の質問を許します。はい、残り時間が13分です。
はい、それでは2点ですね、最後に質問させていただきたいと思います。ワールドカップの件でございます。先ほど町長の強い心意気にですね、私も本当に本当に頑張っていただきたい、そしてぜひ応援したいというふうに思っているわけですが、今回代表質問という中で私の代表をしている中でですね、私の考えを言ってしまってはどうなのかとは思ってはいるんですけれども、ワールドカップを開くことによってどれだけの経済波及効果があるのか、これ私相当なものだと思っています。宣伝効果もそうですし、ですからまだまだ私もぜひそれは推進したいと思っている中で不安的材料があるんですが、本当はものすごい経済波及効果が私はあるはずだというふうに思っていますので、この辺をぜひ何らかの形で調査なされて、まあ、根拠にできるかどうかはわかりませんが示していただけたらですね、決定の判断材料にはものすごくなるんではないかというふうに考えていまして、そしてで質問はですね、フジロックの森のことでちょっと質問をさっきし忘れてしまったんですけれども、先ほど町長の答弁の中で町フジロックの支援を何らかの形でしていきたいと、森の整備をしていきたいという話があったんですが、これは間接的に湯沢町観光協会がその補助金でフジロックの森をフジロックの森プロジェクトを整備するのか、または別予算立てでフジロックの森のプロジェクトを支援するのかということをちょっとお聞かせ 願いたかったんです。で、これも、合わせて申し上げると、フジロックというのもものすごく経済波及効果が私はあると思っています。ですので、これは湯沢町観光協会の中で間接的にやるのか、いやいやそうではなくて、町として直接、これはもうぐっと支援していくんだ。ボードウォークも支援していくんだ。なのかどうなのかということを合わせて、この一つの一点の質問をさせていただきます。分かりづらくてすいません。以上です。
はい、1番高橋和議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。まずワールドカップの経済波及というのは大変なものがあるというふうに思っていますし、今のそのちょうどスキー産業も800万人から250万人減少してきています。これは観光客数にも同じわけですけれども、そういう中で、スキー場も50年60年経った中で新たに湯沢町のねスキー産業としてスキーとして の, そのブランド力というものを高めていく上でも重要なことだと思っていますし、青少年のやはり教育的な観点、というようなものも含めて、どうしてもぜひですねやらせていただきたい、まあ、こういうふうに思っています。このフジロックの森プロジェクトについてもですね、町がその魅力ある観光地づくり補助金というのを確か700万用意しているんですね。したがってこれは町がやるということではなくて、その中でその補助金の要請があって、そしてその中で2分の1最大で50万円をその補助するという形になっています。したがってそのこのフジロックの森プロジェクトのその主体は町ではないというふうに私は認識しております。で、昨年は100万円の助成がされておりました。これはそのいわゆるその規約の中に町長が特に認めるものという部分があって、そのことによって加算がされているんだと、こういうふうに思っているところでございます。ぜひですねフジロックの森もフジロック同様ですね、あの地区での大きなやはり観光資源というふうになっていると思いますので、今後についても先ほど1回目の答弁をさせていただいたようにきちんと支援というものをさせていただきたいと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして産業建設常任委員会の代表質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時、52分です。13時30分まで休憩をいたします。